リスナーの皆さん、こんばんは。下鴨セブン、不大生7人による〇〇な話の時間となりました。この番組は不大杉岡ゼミ生が京都の大学や地域のホットな話題を発信していきます。この番組は文部科学省大学間連携共同教育推進事業の一環としてお送りします。今日は下鴨セブン特別編でお送りしたいと思います。今回下鴨セブンの宮下咲、矢島夏実は2月28日京都産業大学結びあざ館で行われたグローカル人材開発センター設立記念シンポジウムにお邪魔してきました。グローカル人材開発センターは京都産業大学、京都府立大学などの5大学、京都経済4団体、京都市、京都府等との連携により設立運営される新しい NPO 法人です。この NPO 法人の事業の一つであるグローカル人材論特殊講義の京都産業大学の受講生、三宅さん、西脇さん、中西さんにインタビューを行い、ラジオ出張収録をしてきました。ではその模様をお聞きください。
今回は京都産業大学で行われている NPO 法人グローカル人材開発センター設立記念シンポジウムにお邪魔して公開収録でお送りしています。この3人はグローカル人材論特殊講義を受講され、京都の中小企業に就職された方たちです。講義のことについてや講義を受講された感想、また学んだことなどについて伺っていきたいと思います。ではまず三宅さんに伺っていきたいと思います。三宅さんがこのグローカル人材論特殊講義を知ったきっかけは何でしょうか。
はい、ちょっとトップバッターで緊張しますけど、マイクを持つ手が震えてもご愛嬌ということで、率直に申し上げると、これでもかっていうぐらい就職活動に行き詰まったからです。専攻では、最終面接までは進むんですけれども、そこから決めきれないことが、続きました。そんな時に結局その大学、進路が決まらないまま、卒業を迎えてしまいまして、でそんな時に大学の知り合いから、この講義を知らされまして、でその企業とマッチングできるチャンスがあると聞いて、もうこの講義を受けようと決めました。
はい、では実際この授業を受けてみて、既存の大学の授業とどのような違いがあると感じましたか。
そうですね、やはりその企業の経営者、幹部といった人の話を聞けるということでしょうか。一般的なその企業説明会と違って、例えば、その業界の本来あるべき姿や、今後の展望、また京都に対して何ができるかといったことや、働くことについて、生の声を直接聞くことができました。
はい、では具体的にどのような形式で授業が行われたのでしょうか。
はい、はい、講義の前半は、講義の前半は企業の方の話を聞いて、後半では、あるテーマに基づいて自由に意見交換をする、ワークショップ形式で行われました。ワークショップのテーマは当日与えられまして、例えば、どういった、サービス業にターゲットを絞って、テコ入れをし、でどう日本経済を再生するかといったように、すぐには答えが出ないようなテーマを、企業の方のアドバイスを参考に、時には質問したりして、で学生側も意見を出して一つの、形にしていきました。短時間でまとめなければならなかったので発想力が問われました。
はい、ではそのワークショップ形式の授業からどんなことを学ばれたのでしょうか。
私はそうですね、物事を対極に見て、何ができるか、どうするかを考えるといったことの大切さを、学びました。それと同時に発想力の難しさを痛感しました。その予習と、当日の話を聞いて もう意見がなかなか出てこないこともありました。そのためその多面的にその物事を考えて、とにかくもどんな意見でも出し合って、でまた共有しなければ、一つの形としてまとまりませんでした。 この、一つ一つ意見を共有し構成していく、これも一つ あのグローカルの形かなと、思いました。
はい、ありがとうございます。
続いて西脇さん、中野さんにグローカル人材論特殊講義から得られたことについてお聞きしていきたいと思います。それでは西脇さんから、講義の中で特に印象に残っていることなどありますか？
はい、グローカル人材論特殊講義は社会の第一線でご活躍されている方々のお話を非常に間近でご拝聴できるということで、とても貴重な経験になりました。そしてその講義を通じて、大変多くのことを学ばせていただきました。私の中で、特に印象に残っているのはチャレンジマインドの重要性についてですね。
チャレンジマインドの重要性とはどのようなことでしょうか？
はい、チャレンジマインドとは皆さんご存知かとは思いますが、その言葉の通り挑戦する気持ち、精神のことを指します。講義には多種多様な方がお見えになられたのですが、皆様一つだけ共通して同じ経験をお持ちでした。それが、困難なことに直面したとき、それを挑戦し乗り越えたという経験でした。このことからチャレンジマインドの、重要性を非常に痛感した次第です。
では具体的にはどういったお話からそのように感じられましたか？
はい、そうですね、ある方は急に海外へ赴任されることになったのですが、実はその方はその国の言葉を十分に話せない状態でした。しかしながらその方は臆することなく現場としっかりコミュニケーションを取ってその国の工場の設立に尽力されたそうです。またある方は、海外で事業撤退を余儀なくされたにもかかわらず、そこから、大きな流れを読み変化に対応することを学ばれその後の事業の成功に結びつけられました。このように皆様困難なことに直面してもそれに挑戦し乗り越えておられたということです。
はい、じゃあ次に、講義を受ける前と受けた後振り返ってみていかがでしょうか？
はい、そうですね、正直申しまして、今振り返ってみると講義を受ける前の私は、先ほど申し上げたような挑戦する一歩踏み出すという気持ちが弱かったのだと思います。その結果なかなか内定をいただくことができず既卒生として就職活動する状況に陥りました。そこでグローカル人材論特殊講義に出会い、チャレンジすることの重要性に気づき、さらに、なおかつチャレンジする機会、つまり採用面接を受ける機会を与えていただきました。このことに深く感謝しております。
実際に講義を受けてグローカル人材論特殊講義のような就職支援システムについてはどう思われますか？
はい、素晴らしいシステムだと思います。正直申しまして、私は既卒生となってからは、今までの就職活動の方法を続けていても、また失敗して就職先が決まらないかという不安からなかなかこう就職活動に取り組めないという状況が続いていました。その中でグローカル人材論特殊講義に出会い新しい就職活動の方法をご提案していただいてさらに支援していただきました。先ほど中谷先生がおっしゃっていたのですがこのような取り組みが京都からそして全国へと広まっていけばというふうに願っております。
はい、西脇さんどうもありがとうございました。次に中野さん、中野さんですが今回のこの授業を受講されて何か自分の中で変化したことはありましたか？
はい、このグローカル人材論特殊講義を受けて大きく変化した価値観が中小企業に対するものです。中小企業に対する考えというのは大企業の下請けで労働時間も長く給料も安いといったような漠然としながらも良くないものでした。しかしこの講義に参加して中小企業もグローバル経済のもとに変化し発展しているということに気がつきました。
それはなぜ中小企業がグローバル経済で変化しているのでしょうか？
はい、考えてみるとグローバル経済によってサプライチェーンが世界規模に拡大しています。その中で最も合理的な地域から部品を供給しなければ利益を出すことが難しくなっています。ネジやバネといった、 部品なども商品として世界中で動き取引されています。つまり、国内の下請けとして存在していた中小企業もグローバル市場へと飛び立ち、挑戦する機会が生まれていると思います。
はい、具体的には中小企業が変化していることを示す事例などありますか？
はい、iPhone や B787 が日本製の部品から組み立てられていることはその例ではないでしょうか。アップルが、作り出す、先進的で魅力的な商品、これを支えているのが、技術を持った、日本のこじんまりとした中小企業であったり町工場なんですよね。で、その中で、グローバルサプライヤーとして活躍している企業というものが増えている、このことに驚きました。またその可能性にも魅力を感じるようになりました。
その可能性に魅力を感じるとは？
はい、中小企業で働くということが地元に貢献するだけでなく、同時に地元から世界へ飛び出す可能性を与えてくれるということです。つまりローカルに根ざしグローバルに行動する、グローカルという概念です。特にこの京都でグローカルという概念を実現できると思います。
なぜ京都にある中小企業からグローカルが実現できるのでしょうか？
はい、京都は中小企業の数が多い10都道府県の中に入っています。何より京都にある中小企業は1000年の歴史を誇る伝統産業に立脚し、独自の技術で発展を遂げた企業は少なくありません。例えば京セラは清水焼の窯業技術、任天堂は花札やカルタから発展し、これらの企業はまさに、マリオやポケモンといったような日本だけでなく世界でも知られる存在になっています。つまり京都には伝統産業を基盤とし独自の価値をグローバルに供給する力があります。京都という地域性が生み出した価値が世界に広がっていく、これがグローカルを実現する力ではないでしょうか。
中野さん、ありがとうございました。
では再び三宅さんにお話を伺っていきたいと思うんですが、今は晴れて城南株式会社に就職され働いていらっしゃるということですが、就職までに至った経緯を教えてください。
はい、講義の最終回に、企業の経営者や幹部をお呼びして行われた振り返り会で、私は城南の人事部長と話をしました。プロジェクターの方に何回か映っておりましたけれども、その際に、私は、その途中舞台で私は挨拶をしたんですけれども、その挨拶が終わった際に、人事部長から、その挨拶を真っ先に褒めていただきました。で、その人事部長の、相槌を打って話を聞く姿勢や、ちょっとした例でも、必ず返してくださる姿を見て、この会社は必ず自分を見て評価してくれるというふうに考えるようになりました。そこから面接を受けることになったんですけれども、面接では過去の自分の挫折した経験などを率直に述べて、幸運にも採用していただけることとなりました。
今回はスタジオを飛び出し NPO 法人グローカル人材開発センター設立記念シンポジウムでの出張収録の模様をお届けしました。この番組は文部科学省大学間連携共同教育推進事業の一環としてお送りします。